つやです。
おはようございます。水谷かなです。
ちょっと一息つこうと思って。先週がちょっと疲れたのかな。
ラップに挑戦。
ぐったりしちゃったな、なんか。
いや、私も疲れました。
あ、やっぱ音楽ってなんか集中力、要求するんだな、やっぱな。
しかもなんか心地よい疲れじゃなくて、
うん、
かなりヘビーな
疲れ。そうそう、なったね。あの、ダッシュ繰り返したみたいな。さあ、行きましょう。皆様からのお手紙をお書き紹介しようかなと思います。あとは世間話です。福岡の方ですね。高橋さんです。
はい、
毎回職場で聞いておりますということですね。高齢者を襲う理由のない不安。これやっぱり自分がそういう症状があるもんですからね。当番組で夢中で取り上げております。まだ続きますよ。
あ、
高齢者のための保健体育は。はい、これから大いにやろうと思っております。なぜ理由もない不安に怯えるのでしょうか。それは現実に差し迫った具体的な悩みがないからです。この方の考え方な。具体的じゃないから抽象的な不安に悩むんだと。借金で破産しそう、重い病気にかかっている、人間関係が最悪最低、失業しそう、そんな具体的な悩みがあれば、人間は理由もない不安に悩んだりなんかしませんと。ですから私は、こうか不幸かと聞かれれば、私は今、こう、幸せですと。
はい。
それに人間は正しく心配できないようにできています。心配していても、どこか抜けた見当違いの心配をしているものですと。将来が不安と言っている人がいるかもしれませんが、この人は明日死ぬかもしれませんっていうね。本当そうですな。人間ドグも何年か前からかそう思うといかなくなってしまいました。
あ、そうですか。行った方がいいですよ。
精密検査、これね、でもね、かなり言うけどね、この方のこの気持ちもわかるんだ。人間ドグの精密検査、これもね、きっといいでしょうが、なんだか私には毎年やってると病気になるのをみんなでひたすら待ってるような気がしますっていう。幸いに今は年一の健康診断で異常なしです。もう年一回です
ね。
はい、私は半年に一回でします。心臓の大きい手術やっておりますんで、
はい、
そのチェックがあるもんでございますからね。
はい、
あの、若い方にも受けるネタをやりたいなと思いますが、はい、気が向いたらやります。あの、自分で悩んでることが、あの、一番の話、ネタだよね。
うん、
奥さんと、この間、4月、温泉旅行に、
はい。
行ってきたですよ。長野松本から山を越えて、奥飛騨まで。
へー。
いいとこあるな。
はい。
その温泉旅館がなかなか良かったのと、
はい。
桜がね、咲いてないんです。
え？
咲いてない。ゴールデンウィークに咲き始めるぐらい。
ああ、はい。
あ、日本って広いね。その旅の思い出、あの、びっくりしたのは、まあ、飯を食いに行くんですけども、外国人の人いっぱい来てんのね。
そうですか。
で、中に、あの、浴衣掛けで、いろりのそばに座ってる、後で来たイギリスの青年二人だったんですが、どこで探してくるのかね。
意外と有名なところじゃなくて、ちょっと離れたところですもんね。うん、
彼らの方が、ああいうの敏感だね。それから、穂高まで行って、
はい、
ケーブルカーっての、あれで登ったのよ。うん、もう、日本人俺たちだけ。
へぇー。
あと、全部中国、それも台湾の方、それからインドの方、それからヨーロッパの方、
はい、
が、あの、槍ヶ岳にて感動しておられましてね。うん、
へぇー。
その渦の中に、人種の渦の中にいたんですけども、うん、彼らは何を求めて日本に来るのかね。
なんか今、東京、京都、大阪、広島とかじゃなくって、体験型の海外からのお客さんっていうか、観光客が多いとは言いますけどね。
うん、何か、こう、日本を見るときに自分たちが見落としているものが、
はい、
あるんでしょうね、
うん。
そんなことをふっと思ったり。それから、ささやかですけども、セゴドン？
はい。
原稿依頼でね、西郷さん書いてくださいませんかとかっていうのがあるんですけど、西郷隆盛っていう人は、そのセゴドンからすごく気になりだして、本を読み始めた。
はい、
で今、もう本屋さん山ほどセゴドン本が積んであるじゃん。 あたいは、また例の筑波良太郎さんだから、自分の本棚の隅に飛ぶがごとくっていうのが、7巻か。7巻あるんですよ。
はい。
でね、その本の発行を見ると、昭和50年に飛ぶがごとくが発刊になってる。
はい。
年齢計算したら、俺昭和24年生まれだから、その本買った時俺、26歳。
はい。
それぐらいの若さの時にあの本を買って読んでるんですね。さあ、皆様からのお手紙、おはがきをお待ちしております。宛先、こちら。
今お聞きの放送局、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしでお待ちしています。
かまわず続き、また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
皆様からのお手紙おはがきです。こんなおはがきです。69歳、私と同じですが。
はい。
愛媛県松山市の方で、太田正明さんです。さてさて、山口県の方より松山の殿様がタルトを持ち帰ったという話があります。松山三代目藩主松平、貞口公が長崎短大職の時に持ち帰りましたと。その中身を案にしたのは、島漬けからお越し入れされた奥方のアイディアとのことです。
はい。
ですから、その名物のこしあんはその当時から、薩摩のサトウキビが作られておりました。うん、
あの、有名な、
そうです。
白くタルト。
そうです、そうです。
はい、はい。
あの、そういう お菓子の始まりなんでしょうね。
はい。
あの、薩摩と付き合った藩って、名家が生まれてるのね。
おぉ。
福岡の黒田藩も、殿様が薩摩系の人が養子に来たりしてるんだけど、お菓子がいっぱい。あれね、薩摩が黒砂糖を買ってもらってたらしいね。砂糖の収益って、ものすごく昔でかかったんだ。あの例の南の島に作らせるわけだよな。うん、昨日はあの、本棚の隅にあった飛ぶがごとくという柴さん著作の本を読み始めたことをお話ししたんですけども、飛ぶがごとく七巻で、その、明治10年の西郷の乱に至るまでの幕末史で、飛ぶがごとくって読んでると胸が痛くなってる。
はい、
あの、西郷隆盛の描き方がね、柴さん、うまいんだよね。なんかこう、ふっと見えてくる瞬間があるのね。西郷さんってね、かな、何にも自分の考えとかを書物にまとめて出したことのない人で、あの、目撃した人とか友達から話を聞くしか、西郷像に迫れないのよ。
はい。
で、司馬さんだから、話の広い方が細かくてさ、こんな話があるの。西郷隆盛が、今鈴木くんがやってるような若い時代ね。甲突川が氾濫して、西郷はそのほとりにお家があったんで、水浸しになったんだっていう。
はい。
だから、その西郷が近所の人と一緒にその流れの中、溢れた水の中、洪水対策で走り回ってた。その時に西郷の目の前を女物の赤い鼻緒の下駄が流れていったんだっていう。
はい。
ただそれだけのことだよ。西郷はその下駄に向かって、その標準語で言うと、下駄さん、どこ行くのって聞いたっていうね。
うん、
その、いい年こいた大人が、流れていく下駄に向かって、下駄さん、下駄さん、どこじゃもすかって聞いたって言うんで、
うん、
緊急事態で走り回ってる人がどっと笑ったっていうのよ。司馬さんが、西郷という人はそういう人であったっていう。薩摩で尊敬される男って、その、わらべ心を持った人じゃないと、ダメだ。人気者になれなかったっていう。
ちょっとそれ新しいイメージです。
最後。新しいイメージだろ。身長1メーター85、6だから、大谷と並んでも負けないぐらいで、
そうですね、
体重120キロでしょ。
はい。
その男が赤い鼻緒の下駄に向かって、下駄さ、下駄さ、どこさおじゃもうとみんな、うわーって成功どないよーって言いながら、面白いって笑ったっていう。
はい。
だから、青函論に敗れて、鹿児島に帰るじゃん。
はい。
狩りばっかりやってんだよ。鉄砲じゃなくて罠でウサギを取るっていう。で、 どっかの気に入った宿に、15、6歳の嫁がいたんだって。旦那が18で、嫁が14、5で、少女じゃん、ほとんど。
はい。
西郷どんが青函どんに敗れて鹿児島に戻ってきて、そこの宿に泊まって、その、花嫁が西郷を歓待してくれるとよほど嬉しかったらしくて、西郷さんが、送られてるんだけど、夜道を送って帰るんだって、心配して。
あ、はい、
で、あの、妙なものがいて、いたずらを仕掛けてくるかも、うん、いや、送ってもらったけど、あの、ちゃんと家まで俺が送ろうって、少女の手を引いて、40半ば過ぎの瀬古殿が山道をまた戻るんだって。で、城山で死にましたって言った時に、まあ泣けてくれた。その15歳のその花嫁がわーんと泣いたっていう。あ、ごめんなさいね、無駄話で、当番組、皆様からのお手紙、おはがきをお待ちしております。宛先こちら。
今お聞きの放送局または、郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢や今朝の三枚おろしまでどうぞ。
この続きまた、明日のまな板の上で。武田鉄矢や今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皆様からのお手紙、おはがきを紹介しております。
はい。
まずはこれからいきますかね。岩手県、下平郡、岩泉です。
はい。
ラジオネーム、チャチャットさん。武田さん、水谷さん、おはようございます。毎日ラジオ聞いておりますと。先日のトイレの話、とても面白くて大笑いしました。ありがとうございます。
ありましたね。
大腸がん検診の時の検便ですので、その気持ちよくわかります。トイレの自動で流れるスイッチを切ってから専用の紙を引いてくださいね。武田さんの言うようにでもわかりますよ。大変なんですよね。家では夫がトイレに入って、次に娘が入るとき、かなり我が家でもうるさいです。窓を開けたり、スプレーをしたりしています。そんなに匂いに差はないと思うんですが、大腸がん検査のためには、当然のこと、仕方ないことだと思いますよ。武田さんの思いは、面白い話を思い出しながら、私も頑張りますということですね。
はい。
ありがとうございます。それからね、この話が意外と皆様には好評だったみたいで、あれ、どこだっけ？お待ちくださいね。どれだっけ？どっかにね、あ、これだ。長文のお手紙でいただいたんだ。
筆の方です。
はい、埼玉県七沼伊勢さんという方からいただいたんですが、毎朝楽しくさまよろし聞いておりますと、トイレの利用方法についてですが、
はい、
おトイレ利用後奥様が匂いがきついとのこと、その言葉なかなか深く心が傷つきますよね。実は我が家でも高齢の母と同居しておりますので、いろいろと世代のギャップがございます。まず第一に、大きい方だったらば、すぐに一回流す。で、二つ目、その後、出たら、またすぐに流す。すぐに流すのは大事。その後、ウォシュレットを使って、きれいに流す。一気に三回か、
はい。
トイレを出る前に消臭力を一回する。これでほとんど後の方には迷惑をかけないと思いますと。
はい、
あ、だから、流すというね。ただ、私はね、懸便だったもんでね。流しちゃいけないんですよ、
ね、はい、
その辺が難しいところ。それと本当に朝からこんな話で申し訳ないですけども、ちょっとチェックの意味も込めて振り返りたいっていう気持ちありません？
そうなんですよ。うちは自動で流れないからいいんですけど、ちょっとチェックしたいときに勝手に流すデパートとかのトイレあるじゃないですか。あれ困るんですよね。
だ
よね。うわ流れちゃったよみたいな。
やっぱりね、一種大きい頼りと書きますから。
はい。だから、
あれはね、なんかやっぱり、体全体を見るための一つの、
はい、
まあ、体からの頼りだと思えば、
はい、
長文の巻紙みたいなもんで。
そうですね。
ね。
はい。だその、匂いも頼りの一つですから、
うん、はいはい。
とは思うんですけどね。
はい、だから、ちょっと眺めたいっていうのがあって、
はい、
その分量ね。
確認したいですね。
ごめんなさい。ちょっと朝から申し訳ない。驚く方の量を出した後の充足感ってあるんですよね。
爽快感。
爽快感。
気持ちが軽いですよね。
ええ、皆さんもでも、ありません？ものすごい、食べたよりも、なんか上回るほどの量を出した瞬間にね、ない。
そこまでは。
俺、こんなに食べたっけって、考えることがあるぐらい出るときがあるんですよ。
へでもそれは幸せなことだと思う。
ね、その時にとある充実を感じて、
はい、
あれはやっぱり体が作る一種の、なんかこう作品のような気がいたしましてね。
はい。
お手紙でもありがとうございました。真似に流そうというのは肝に銘じておこうというふうに思います。
はい。
それから、こんにちは。私には2歳の息子がいます。子供を自由に育てたいと思っていますが、ありがとうございます。合気道だけは強制的にやらせたいです。メディアで合気道をネタにするのはこの番組ぐらい。
そうですね。あんま評価ないかもしれないですね。
ラジオネーム、おやきママという方からいただきました。
はい、
盛岡の方ですね、この方。合気道いいですよ。何がいいかは、また番組でおいおいお話しますね。いろんなことに、この年になっても気づきました。合気道をやりながら。本当勉強になります。実は目の前に座っております、かなさんも、はい、息子がやってるんですよね。
そうですね。2年ぐらいになりますけども、うん、すごく礼儀正しくなったのと、
うん、
反射神経が良くなった気はします。もともと響きなので、力が弱い子なんですね。なので、力の武道でない合気道を選んだんですけど、はいはいはいはい、本人はすごく楽しんでやってます。
今いくつだっけ？
今小学校6年。
6年、相性いいですよ。時間いっぱいです。皆様からのお手紙、おはがきをお待ちしております。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢、今朝の3枚おろしてお待ちしています。
というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の3枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきを読んでおります。愛媛県松山市山中清之助さんでいいのかな。大阪のおばちゃん、ヒョウ柄好きの話題、興味深く聞きました。
はい。
ところで、なぜ大阪にヒョウ柄なのかと言いますと、面白いですね。大阪の民放の番組で調べていたのですが、70年代にフランスから蝶の毛皮のコートが日本に入ってきたのです。ところが、あまりにもそのコート高価で庶民には手が出ません。そこでなんと大阪の服飾メーカーが蝶柄の生地で服を作ったところ、これが大阪で大ヒット。それから、蝶柄マニアが大阪で一遍に増え流行ったそうですと。
はい。
同じ番組で大阪人と東京人とで持っている生姜グッズの数を調べたところ、数は東京の方が多かったのですが、大阪の方が生姜の面積が圧倒的に多かったそうです。
はい。
そういうことなんですか。一番最後、通信ですな。老人はなぜ嫌われるか。答えは、人は自分がなりたくない老人になっている老人を、無意識に嫌うのですという。皆さん理想の老人像を頭の中に持ってらっしゃるという。
はい。
まずは生姜どうです。思い当たりますよね。
生姜ね。
ね。グッズとしては、個数は負けるけど、
はい、
面積は大阪が圧倒的だし。
わかりますね、それは、ね。
うん。それから老人話。自分がなりたくない老人に。を無意識に嫌う。
なんか街歩いてても、あ、こうなっちゃいけないなーって思うことはね、多くなってきました。
そう、すごい言葉、胸の中走るんだよね。
はい、
人間ああなったらおしまいよっていうのはね。これから私もいよいよ突入いたしますが、
はい、
年を取るというのは優しいことではありませんね。これからも修行していきたい。最近、娘と行動を共にしてて、彼女がこう、何気なく言う言葉に考え込むことがあるね。
はい。
ご覧者の娘はさ、微妙なこと言ったんだよね。
はい。
次の目標を見失ったとき、才能のある人には不幸がやってきて、その不幸をバネにして次の目標を定めてほしいって、運命が、その人の肩を押す時があるって。年取ったらね、やっぱね、落ち着きたくなるのよ。
はい。
うん。誰の目も気にせずとか、一生懸命頑張ってきた、仕事、この仕事を肩から下ろしたいとか、でもそんな時に運命全体が、いや、まだ休むなと、お前にこれだけの才能をプレゼントしたんだから、お前は 肩に背負わせた才能の分だけ、最後まで働いておくれ。っていうことで、今持っているものを全部取り上げる時がある。いや、俺はそんなにたくさん才能もらってないんだけど、ただ、こう思うのは、すっごく運が良かったからね。その運が良かった分は、働かないといけないんだなっていう。
そうですね。
なんだ、優しいね。
それで、何でしたっけ、哲也さんがね、おっしゃってた、例えば石川遼君にしても、前世で、
ある程度修行してきたと。
そしてまた生まれ変わって石川遼になったと。そういう輪廻っていうか、あるから、絶対やっぱり最後まで仕事した方がいいんですよ。
そうだろうね。
はい、そう思います。
あれ、しんすけが言った言葉だね。
しんすけ。
やっぱり人間には前世があるんじゃないか。で、前世で途中でやんだことを現世に生まれて、またやってるんじゃない。
はい。
そんなん、14、5歳ぐらいであんなにゴルフが上手くなるわけがない。あいつは前世でゴルフやってたんだ。そう言われたら大谷翔平とか考えちゃうよね、あれ。
ね、
前世でもう140ぐらい投げてたんじゃないかな、なんかな。だんだん速くなるっていう。
はい。力を持ってる人はやめちゃいけないんですよ。
そうなんだろうな。
次の世代に向けてお願いします。
大した、いやいや、もう本当大したもんじゃない、ことじゃないですか。とにかく一旦頑張ります。
はい。
それから、これ、お名前いいのかな？竹原の化身があるそうです。渦政東映のお話、
はい。
聞かせていただいております。渦政の話をしながらいつの間にか話が、スターウォーズやボディーガードにつながったり、
はい、
片岡千恵蔵さんにつながったりするという、この映画にかける情熱っていいなと思いながら聞かせていただいておりますという、
はい、
意外な方向にコロッと話が、言っちゃうというね。
ええ、
私らしいと思ってお付き合いくださいませ。
はい。
当番の皆様からのお手紙、おはがきお待ちしております。宛先こちら。
今お聞きの放送局か、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしてお待ちしています。
この続き明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
皆様からのお手紙、おはがきです。佐賀市にお住まいの高橋さん。毎朝聞いておりますと、笑ったり、うなずいたり、そんなにおかしいかなと思ったり、うんとうなずいたりしながら聞いております。ところで、人間力を高める読書法、これ私の本でございますが、買いまして読んでおります。
はい。
興味深くて2回ほど読みました。第2部は書かれないのでしょうかというね。
はい。
まあ、チャンスがあればということ
で、はい、
それからこれ旅のお手紙ですね。from 台湾ですね。これ墨田区にお住まいの梅田さん、台湾に来ています。夜市でいいの、はい、夜の市はどこもすごい人、活気があって元気がいい、地震なんかにくじけていませんという。
お、
台湾ってのはなんかいいな。
夜市は楽しいですよね。
あ、本当、
ものすごい活気ありますよ。
はあ、月曜日に話したじゃん、今、飛ぶがごとこう読んで。まとめてっからね。面白いとこ抜粋して、気づいたことを、西郷隆盛の物語に託して、喋ってみようかなと思って。だけど、なんせ膨大だから、必死になって、飛ぶがごとくという西郷隆盛、西南戦争の物語を、もう一度読み返してるんですけどね。思い出がいっぱいあるんですね。
はい。
昔ね、30代半ばぐらいの時に、ゴルフに夢中になって、コンサートで地方に行く時に、音響設備の中にゴルフバッグ放り込んで、行った先でゴルフやって遊んでたのよ。
はい、
ある日のこと、熊本行ったんで、早朝、もう6時起きで、ゴルフ場行こうって、3人で行って、タクシーで走ってたら、狭い坂道をタクシーが登り始めたら、運転手さんが、この坂道は出るですもんねが始まって。
お？
早朝からいきなり階段話かと思ってさ、
はい、
とかって言ったら、運転手さんが、雨が降りそうな、日はですね、坂の上と下で、おたけびが地下から聞こえるとですよ。
何何？
ずいぶんそら、賑やかな幽霊ですね、言ったら、運転手さんが、まだ気づいてないのかっていう顔で。
何何？
ここはたばる坂でしたい。
たばる坂？
うん。
はい。
もう今そんなことはないと思いますけど、30ですから今から30年以上前。
はい。
タバルザが出たっていうのよ。 へ、坂の下が政府軍です、
はい、
坂の上が薩摩軍です、
はい、
今でも記念館が丘のてっぺんにあるんですけど、そこにびっくりするようなものが残ってるんですね。何が残ってるかというと、かち合い玉、
はい、
坂の上と下で銃を撃ち合ってるんで、
はい、
空中で弾が激突して引き上げて地面に落ちてるんですよ。これ何を意味するかというと、世界で最高の密度で弾が飛び交ったっていう。すっごいだろ、
はい、
んで哀れに思った熊本の人は共同墓地作ったのよ、
はい、
そしたら墓地の下からうめき声が、それで分けたんだって、薩摩軍と政府軍を。すごい話だよね。
え、戸丸坂って、
うん、
どんな坂なんですか？
土手が高くて狭い道なの。
狭いんですか？
うん。これは、加藤清正って戦国の武将が作って、坂の上から銃で撃ち殺すための傾斜を人工的につけて、横に壁を作ってるんで、普通の坂だと思って登り始めると、林の中から一斉射撃が。官軍は大砲を持ってて、坂の下から撃つんだけど、砲弾が上がりきらないのよ。そして恐ろしいのは、薩摩の切り込み隊っていうのがいて、
はい、
命知らずがいっぱいいるから、うん、刀持って突っ込んでくるんだって。うん、その恐ろしさに、近代兵っていう募集した兵隊さんたちが逃げ惑うんで、まあ、政府軍も悪どいことやるね。抜刀隊っていう組織を、急いで募集して戦わせるの。かな、切なくない？この抜刀隊の中に、うん十人、会津の人が入ってたんだって。
はい。
会津の人たちが刀抜いて薩摩軍に切り込む時の、形相はもう人間じゃないんだって。薩摩軍と接触した瞬間に、鶴ヶ様の敵ってなって。時間いっぱいになりました。さて、当番組皆様からね、お手紙、おはがきを待ちしております。宛先、こちら。
今お聞きの放送局、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしへどうぞ。
というわけでございまして、この続きまた来週のまな板の上で。